今回も前回に引き続き酒飲み収録、今はジンライムの水割り、なんかこれなんかいろんな種類があるみたいね。ジンとそのライムの果汁を混ぜるカクテルの名前がいろいろあって、ジンにライムに炭酸水を入れるとジンリッキーになって、でジンとライムのショートカクテルはギムレットで、難しいね。西暦2020年9月8日火曜日夜の11時1分ぐらい収録のテクノロジートークステーション第1155回目、おはようございます、テクノでございますけれどもですね、はい、今日はタイトルの通り読書レビューやりたいと思います。エクニカオリさんの泣く大人、これね、泣かない子供っていうエッセイの続き、続編なんですけど、続編から読んじゃいました。だってこっちから先に目についたんだもの、しょうがないでしょっていう、感じなんですけども、まあエッセイの面白さっていうのを最近感じるようになってきたかな。志村けんさんのあれはエッセイなのかな、どうなんだろう、まあ志村けんさんのと、あと星野源さんのエッセイをこの前読んで、最近エッセイを読むのが多いですね。エクニカオリさんのエッセイは、やっぱ作家さんのエッセイっていうのはこれはこれ面白いなと思いましたね。はい、はい、ということで、今回はエクニカオリさんの泣く大人を読んだので、それについて、残りの 7,8 分でしょうか、話していきたいと思います。今も手元にねあるんですよ。これいいね、結構面白かったなというふうに思いますけれども、泣く大人、はい、まあ例によってあれなんですよ、また写真、印象に残ったページを僕スマホで写真に撮って、でフォルダ作って置いとくんですよね。泣く大人はね、20枚写真撮りました。だから20ページぐらい印象に残ったページがあって、 iPhone で撮って、でそのままマーカーもそこで引いちゃうんですよね。マーカーって、あの要は本自体にマーカー引くんじゃなくて、まあ撮った写真の方にマーカー引くっていうような感じで残しておくんですよね。でまあなんか暇な時とかに印象に残ったフレーズとか名として、ああこういう言葉あったあったっていう風に振り返るっていうのを今やってます。ああ懐かしい、29ページ、雨が世界を覚ます夜、あらゆる快楽の後にまだ眠るという快楽が控えている。ああこの言葉好き。なんかね、作家さんのエッセイっていうことで、やっぱこういうなんかこう、あちょっとわかるみたいな言葉っていうのが結構出てくるんですよね。このね、世界が雨を覚ます、雨が世界を覚ます夜っていうところが、その、まあ、優雅なる退屈っていうテーマのタイトルの、あのお話なんですけど、小学生の頃に、まあ、自分で退屈新聞っていう名前、退屈新聞っていう名前の自分オリジナルの新聞を、あのあまりにも退屈すぎて作ってたっていうお話。その小学校の時にあまりにも退屈すぎて、でその父親がすることがないんだったら新聞でも作んなさいよっていう風に言われて、であのむしろ気合い入れて作るようになったみたいなところから始まっていく話なんですけれども、でまあその話の中で、あらゆる快楽の後にまだ眠るっていう快楽が控えているっていう、でこれがエクニカオリさんのモットーで、逆にどんな退屈な一日でも、ね、何にもなかった一日でも、少なくとも最後には眠るっていう快楽があるんだぞっていうふうに考えると、確かにどんなに辛いこととかね、むしろその何にもなかっただけじゃなくて、嫌なことがあったっていう日に関しても、その眠るっていう快楽があるんだったらいいじゃないっていうふうに、その眠るっていうことに対しても、眠るを快楽だって思えればいいじゃんっていうところに、なんかすごくグッと来たフレーズなんだろうなっていうふうに思いますけれども、はい、 っていうところ。次やとマーカー引いたのがね44ページ、マーカー引いたページだけをそのまま読み上げると、まあこれ引用なので著作権的には大丈夫らしいんですけど、引用して買い、まあ、自分の感想を述べるっていう、そうやって朝まで国際電話をかけ続けた夜を生涯忘れないと思う。一晩中そばにいてもらった。近くにいる人にはできないことを遠くにいる人が軽々としてしまう。そんな状況があることを私は初めて知ったのだったっていう。なんかホテルに泊まって、で怖い夢めっちゃ見るっていう。でかつ、なんか目の前に見えないんだけど、そのホテルの自分のその寝てるベッドの足元になんか人がいるんじゃねえかみたいな、いないんだけどなんかいる気がするみたいなので怖くて怖くて国際電話で、電話してた、その、話なんですけど、要はその場目の前にいるその人じゃなくて、今目の前にいない遠い誰かとの電話だとかのやり取りの中で、救われたり安心できたりっていうことってすごくあるなっていう気がしてて、このポッドキャストとかもそうなのかなっていうのは気はするんだけれども、なんかポッドキャスターの大半ってまあ会わないじゃないですか。で自分よりも明らかに遠い場所で住んでる、自分のある意味私生活の中では大きく関係してない誰かがまあ言ったその言葉で助けられたりとかすることってあると思うんですよね。それはラジオトークもポッドキャストも同じだと思うんだけど、なんかそういうところもちょっとあるのかなっていうふうに感じた部分だったりしますね。はい。次っていうか、これこのペースでやっていくともう一生終わらないんですけど、これはねこういう意識持ちたいなと思ってたのが、小さな労働っていうので、やれば片付くことが好きだ。食器洗いとか洗濯とか靴磨きとかボタン付けとか、決まった手順をちゃんちゃんとこなせばきちんと終わる、完璧だと思える。これは精神衛生上とてもいい。こういうささやかな労働は私の生活の中のちょっとした命の選択だと思う。ちなみに掃除は完璧には終わらないので、この範疇には入らない、キリがないものっていう感じでその続いていくんですけど、なんか僕はこのエクニさんがおっしゃってるみたいな食器洗いとか洗濯とか靴磨きボタン付け、こういう決まった手順をちゃんとこなすことできちんと終わるような片付くということが大嫌いなんですよね。食器洗い嫌い、洗濯嫌い、靴磨き嫌い、ボタン付け嫌いで、やり終わってああできたっていう風な、なんかこう完璧だとかっていう風に思わないっていうか、はあ、終わった、とも最近思わないかな。まあ生活上どうしてもね、洗濯とか食器洗いとかせざるを得ないじゃない。まあでも洗濯って洗濯機がやるんだけど、当然ね。だけど洗濯機に放り込むという行為、そしてもう一個は干すという行為自体がめんどくさいし、僕は今食器洗いも食器洗い機にお願いしてますけど、食器洗い機に食器を入れること、あとタンク式の食器洗い機なんですけど、タンクに水を入れることも最近めんどくさくなってきました。自分で食器を洗うということはもう本当に論外ですね。だからなんかたまには食器洗いも悪くねえなとかって思いながら、こう職場に持ってく水筒とか洗うんだけど、いやこれも食洗機になんねえかなってやっぱり思っちゃったりとかするよなっていう。だから考え方次第なんですけど、こうやってやれば片付く、ね、やれば綺麗になるっていうものに対して、もっと物の見方をちゃんと考えた方がいいんだかなっていう。このエクニさんのこのエッセイを通じて、やっぱなんかどっか自分の生活に対して落としどころがいい言葉を見つけてくれてるような感じがして、すごいエクニさんのプライベートっぽいような内容に関してすごくグッとくる部分っていうのがあって、まあ泣く大人、すごく面白いエッセイだったなというふうに思います。まあ興味あればぜひ読んでみていただければというふうに思います。泣く大人でした。ケスケお疲れ様でした。